このように神に従うより神を信じない、神を従うことをしないという考え物はそっと出ていくがいいって、こう白は言ってるんですね。そういう人々は本当の友と友の枠から涙してそっと出ていくがいいってこう歌ってるんですね。なんか随分冷たく感じますですね、皆さんもね、感じる方もいらっしゃると思うんですけども、しかしここはですね、あのディミニエンドになってるんですね。あの世俗的なこの欲望に固執して涙しながらこう集まりの外へ出ていく人も神は憐れみを与えているように思います。静かに歌ってるわけですね。ですから、いやそれは信じられないものはもう外行って出てきてもう帰ってくるなっていう冷たさじゃなくて、あの出て行ってもいいよっていう感じでしょうね。出て行ってもいいよ、でも思い直してね、私はこれは絶対に譲れない、どんなに神を否定してでも私はこれだけはやるんだっていう、ね、人間ってそういうふうに思いがちですよね。例えばあの人を許しなさいと神は言ってるんだけども、でも絶対に許せないとかねそういうふうになるんですね。だけどこの全てその 神様に従い通すっていうのはクリスチャンでもこれは戦いなんですね。なかなか人間にはできないところなんですけども、そういう人でもそっと出ていけばいいですよ、また作ってあげますよっていうことを言ってるんじゃないでしょうか。涙しながらこの集まりの外にこうですね、それにこの神の憐れみの和解を意味してるんじゃないでしょうか。対立した者同士に神が和解を与えて互いにこの友の輪に加えるってことを意味してるんですね。一旦出て行ってもまた来なさいよっていう憐れみがそこにあるんじゃないか。ですからですね、この曲が、ベルリンの壁の崩壊の時に歌われたんじゃないでしょうか。そして、欧州議会の曲にもなって、西ドイツの国歌でもあったっていうことはそういうことじゃないでしょうかね。西ドイツなんかはね、東ドイツを絶対許せないってやってるのがなんか言わさしたわけですね。はい、そして296小節に行きます。結構キリスト教の教えを遠慮なく申し上げてて、ご不快に思う点があったらですね、お許しいただきたいんですがもちろん先ほど最初に言いましたように、ね、いろんなお考えもあると思いますので、すべての被造物、神によって製造されたものを被造物って言うんですが、すべての被造物は主の作られ、主っていうのはですね、神様のことを主とも言いますね。主の作られた、神様の作られた大自然から、すべての良きもの、すべての悪しきものもそのバラの道を追い求めていくとこう歌ってます。このすべての被造物というのを説明しましたが、神によって創造されたものを被造物と言います。これはドイツ語アーレベーセンって言うんですか、アーレベスベスベーセンって言うんですね。これは英語ではですね、オールクリエーションっていうふうに訳されてました。ですからクリエイトっていうのは創造するんですから、すべて創造されたもの、神によって創造されたものという意味で、すべての創造されたものはまた大自然、これも神様によって創造された、主の作られた大自然からってこう言ってるわけですね。先ほども紹介しましたが、初めに神が天と地を創造したという創世記にありますが、神は光を創造され、太陽、月、星、宇宙を創造されて、鳥、 魚、動物、人間、そして全ての植物を創造されたということが創世記に書かれています。ここではですからオールクリエーション、全ての自然物は神様が作られた大自然から喜びのものだと歌っているわけです。そして、これは前人って違いますね。あの前人の前です。前人も悪人も飲んだ残りの香りとしてバラガの香る道を歩む、こういう意味で、こう本当にこの余韻がですね、素晴らしい神様がお作りになったこの大自然を善人も悪人もこのその素晴らしさを飲んだこの香りを残してですね、そしてバラの香る道を歩んでいく。あ、このバラの香りがスーッとしてくるような素晴らしい道でしょうね。しかしバラには棘がありますね。その道は人生の道であり、こう試練もある。しかし神様に今守られた道でもある。さらにここでバラって道っていうのはですね、このイエスの昇魂ということを表しているっていう解釈もあります。あの昇魂っていうのは聖のこの傷ですね。つまりキリストが人間の罪のために十字架にでにかぶけた時に受けた傷だと指している。こういうキリストへの信仰によって神の世界、天上の楽園の喜びを求めるっていう意味でのバラっていうふうに解釈もされております。一つご紹介しますが、今度はあの先ほどヨハネに言いましたが、このやはりイエスのキリストの弟子のマタイが書いた福音書というキリストのお話のところが新約聖書なんですが、そこでの11章の28節にこう書いてるんですね。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところについてきなさい。私があなた方を休ませてあげます。私は心優しくへり下っているから、あなた方も私の首輝きを持って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎがきます。人生の苦悩の中にある人はイエスのもとに来なさいとこうイエスが言っています。私っていうのはイエスですね。そうすればイエスが休ませてくださるとこう言っています。イエスはこの愛情に満ちた方であるので、あなたが負っている首輝きっていうのはですね、こう牛や馬をですね労働させるときにここへこうはめるのを首輝きって言いますね。この首輝きをそういうのを首輝きって言うんですけど、その首輝きを首輝きをそのもうそこからその重荷もですね、人生のこういう首輪みたいなものも重荷も軽くしてくださるっていうふうに教えてるわけですね。